皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第330回目。先週に引き続き江浦さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
積み重なっていって、売上がどんどんどんどん増えていくっていう形
で、そうですね。
なぜかその積み重なっていってリピーターさんが増えていくっていうスタンスの絵でもあるので、うちが使っているのが、で、その、やっぱり、アマゾンより楽天の方が、将来的には向いているのかなっていうのは思います。はい。
なるほど。だから、まあ、売れなくなったというか、ちょっと頭打ちになったっていう感じですかね、アマゾンの方としては。
ああ、そうですね。
で、積み上げができる楽天を始めたら、アマゾンの売り上げ抜いちゃったみたいな。
ああ、そうですね。完全に抜いてしまいますね。
これは、何ヶ月、オープンして何ヶ月後ぐらいにアマゾンの売り上げ抜いたんですか？
オープンして、オープンしてからね、全く触ってなかったんですよ、楽天を。オープンしたはいいけど、僕その本業以外に株をに手をつけ出してたんですよ。
なるほど、
はい、
はいはいはいはい。
で、すごく株みたいな時期がありました。
やった
で、まあ損もしながら得もしながら結構1年
でやったんですね。
ざっくりやったんですけど、
はいはいはい。
まあやってみて分かったのは、まあ、僕には株はあんま向いてないなっていうのが。
気づいた。
気づきましたね。もう一日、一日それこそなんか50万、100万とかこう、減ったり増えたりするって、ちょっとドキドキして、なかなかそこから目が離せなくなったりとかするので、もう完全にやめてしまって、インデックス投資だけ、まあ、投資信託みたいな形で、積み立てみたいな形を今やってます。
はいはい。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。で、まあ、そういうのもやりつつの、いろいろこう経験をして、やっぱりこう積み上げるその物販の方がいいなと。
そうですね。で、2年後ぐらいに、オープンぐらいに、ようやくちゃんと力を入れ出すようになってっていう。流れですね。
じゃあ、楽天に関してはこう、ちょっと、2年ぐらい、ここ時間がかかったっていう感じですか？そうすると。
そうですね、2年。
積み上がってくるまでに。
2年3年ぐらいかかりましたからね。でちゃんと手を入れ出したっていうのが、
で、まずどの辺からやってたんですか？じゃあ楽天その積み上げるのに、まあ LP かな、まあ、でも。
そうですね、 LP とあと結構その SKU 単位で言うとすごく売っていいです。まあ今もそうなんですけど、そこまで単品通販っていうような商材でもないし、やり方でも全然ない。それを、まあ商品を、まあチョイスして、そばらっていうことをできるだけちょっと、フォーカスしてやるように。してから結構その売り上げっていうのが伸びてきたなっていうのは。
それは、あれですか、物販に入る前に、それを気づいたわけですか、じゃあ。
物販に入る前にそういうことをやってたんですけど、もうすごく小手先の技術みたいなのを、うん、駆使して、
はいはいはい。
かないなーっていうのを。
でもそれでも、絞って、はい、とんがらせようっていうのは、
はい。
よく気づいたなと思いますけどもね、アパレルでそこ気づくのってなかなか難しかったと思うんですけど、
はい。
うん。やっぱり、アパレルってなると、こう、横にこう広げるのが多いじゃないですか、どうしても。
はい。
こう広がっていくじゃないですか、商品的にも。
はい。
そこをアイテム絞ってっていうふうに、こう気づいたっていうのは、
はい。
ねえ、よかったんじゃないですか？
そうですね。
うん。
そうですね。その当時、楽天の、イベントとかに、極力的に参加しようっていうのが、で、いろんな人とこう話そうっていうのを組んでくるんですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
ここからこういろんなことを勉強してっていう。
ああ、じゃあ人と話すことで、あ、なんかそういう売り方があるんだみたいな。そっちが正解なのかなみたいな。
はい。
なるほど、なるほど。
で、困ったところで、
うん。
飲み会で、名倉さんいらっしゃるじゃないですか。
はい。
名倉さん同じ大阪なので、名倉さん、ちょっとどうしたらいいですかねっていうのをご相談したら、ちょっとあるよっていう話になって。
名倉さん紹介だったんですね。
そうなんですよ。
はいはいはい。
に入らさせていただいて、
うん。
なんてすごい人しかいないんだろう、ここはって思いました。
世の中にこんな売り方してる人いるんだって。
はい。
はいはいはい。なるほど。あ、名倉さんからご紹介を受けたんですね。
そうですね。
あ、そうだったんですか。で、入ってみて、なんだ、この周りのすごい連中は、みたいな、なって。
すごすぎて、ちょっとびっくりします。
で、入ってすぐ、沖縄のイベントに参加されたっていうことですかね、じゃあ先ほど通り。
そうですね。
で、そのセミナーを見て。
はい。
うん。
で、そこでもゆいさんと初めてお会いしてっていう。
なるほど、なるほど。で、そこからいろいろ、こう、あれですか。自分の中に取り入れて。
そうですね。
うん。日々やってるっていう感じですか、そうすると。
で、今、マスタープログラムっていうのを見て、ですね。
なるほどね。はいはいはい。はい、まあ、ボリュームもね、あるんで、なかなか、こう、すべて見るっていうのもなかなか大変かもしれないですけどもね。
そうですよね。どこから見ていいかわからないんで、自分が興味のあるものを見ていくっていう。
そうですね。だから、まあ、いろんな見方っていうか、試し方っていうんですかね、ありますけど、まあ、はい、とりあえず、最初は流して聞く。音だけ聞いて、作業しながら音だけ聞いて、なんかちょっと気になった時だけ、こう、止めて、後からここを見るみたいな。そういうふうにやるといいようなっていう方もいらっしゃいますけどね。
ああ、なるほどですね。
とりあえず、とりあえずボリュームが多いんで。
はい。
とりあえず音声だけとか。あとは、その車とか移動中だけに、移動中の時だけ、とりあえず音声を聞き流すみたいな。
はい。
っていうやり方もあるよっていう方もね、いらっしゃいますけどね。だから、人それぞれちょっと、ね、その物販のその消化、コンテンツの消化の仕方あると思うんで。
はい。
まあ、なかなか大変だと思うんですけどね。全部見るだけもね。まあでも重要なことがいっぱい入ってるんで。
はい。
その中の一つでも二つでもね、自分の中に取り入れられると、 またいろいろね、売り上げとかの方が変わっていくんじゃないかなとは思いますけどもね。
そうですよね。
うん、うん。なるほどね。あとはまあ、オフ会でいろいろ直接聞いた方がね。うん。
例えば、
ポイント。うん。
すいません。
はいはい、
来月の、横浜は行かれない。
ああ、行く予定になって、してます。
あ、もう、よろしくお願いします。
はい。あ、よろしくお願いします。もう、本当ね、コロナになってから私、本当出てなかったんで。
はい。
まあ、ちょっと、はい、忘れられてると思うんで、ちょっとそろそろ出ないとなっていうのもあるんですけども。うん。新しい人もね、増えてきたんで。
はい。
うん。やっぱりちょっと、ご挨拶も兼ねて、ちょっと行きたいなとは思って。おります。常々思ってはいるんですけど、なかなか行けなくて。まあその時はちょっとご挨拶させてください。
いや、こちらこそ。よろしくお願いします。
はい、はいはい、お願いします。はい。
はい。
じゃあ、あと、結構でも、あれですよね、大阪だと、
はい、
あれじゃないですか、イベント立ててくださる方もいらっしゃいますし、あと周りもね、はい、そういった、濃いメンバーもいらっしゃるんで。
はい。
結構交流、あるんじゃないんですか？その物販入ってから。
ああ、そうですね。
うですか？うん。
ちょっとだけちょっと行かさせていただいたんですけど、大阪の。
うん。うん。
割とでも、そのコロナになってからっておっしゃってたんですけど、あんまりこう、うん、他にはやっぱ開催してないっていうのを言っておられて。
うん。
この間、一度行かしてもらいましたね、大阪の、
ああ、そうですか。
川下さんとか、加藤さんとか、
はいはいはい。はいはいはい。
いらっしゃる会ですかね。
うん。うん。は
い、
うん。
もうすごい人ばっかりで。
まあ、そうですね。大社長ですからね。
はい。
大社長いますから。はい。大阪。どうでした？でも、そのオフ会は。
いやもう、全く物販の話をされない飲み会だ。
全く物販の話しなかった。
はい。誰一人しなかったじゃないですか、ね、多分おそらく。
何ですか、何ですか。
誰一人、
多分。誰一人。
はい、物販のお話はしてないんかなっていうぐらい。はっちゃけてるね。
はっちゃけてたんですね。
はい。
あ、じゃあ、普通の飲み会でしたね。
ですね。
うん。でもまあ、そこでね、いろいろ仲良くなって。
はい。
うん。顔も覚えてもらって。
はい。
ね、次なんかいろいろこう誘ってもらえることもあるんじゃないですか？
そうですね。そうなることを祈って。
祈って。
祈って。やります、うん。はい。
うん。まあでも、あれじゃないですか、大阪は結構イベントも立つのも多いですし、あとは、福岡もね、結構立つから、イベント立ててくれてるんで。
そうですよね。
うん。福岡も行かれるんですか？
福岡行ってない。まだ行ったことないんですけども。
ああ、そうですか。
はい。
はいはいはい。あそこのメンバーも、すごいメンバーばかりなんでね。福岡も。うん。なるほどね。じゃあ、大阪で、まあちょっと、大社長に、いろいろアドバイス今度受けてもらえるといいんじゃないですか？
そうですね。で
も最近どうなんだろうな。私も川下さん全然会ってもいないし、話もしてないからわかんないけど、どんなビジネスやってるか最近全然わかんないですね、私もね。
はい。
うん。
まあ皆さんお忙しい。ね。
まあね。うん。でも、ね、物販を始めて、いろいろこう、次の、ステップに行ってる方って結構多いんで、うん。それ聞いたりするのもね、すごい勉強になるし、うん。その物販でずっと、ね、大きくしていくのもいいし、ちゃんと利益を出しながら、 そんな、売り上げを多くしないで、ちゃんと利益だけを残していくみたいな考えの方もいらっしゃいますし。
はい。
そういう人たちのね、話を聞くだけでも、こう、次の自分のやる道筋っていうんですかね。
はい。
目標も見えてくるのかなとは思いますけどね。
そうですね。
いや、今後はあれですか？その、江浦さんの中では、
はい。
その韓国の商品を、もう楽天で、もっとこう、売り上げを伸ばしていきたい。
そうですね。売り上げ伸ばすとともに、今、せっかくその、物販、ね、すごいコミュニティに入らせていただいたんで、ちょっと一度、中国輸入っていうのをやったことが僕、なくて、勉強しながらやり始めようってところなんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
そこは OEM を作るってことですか？
OEM、そうですね。ただその、以前その、萩原さんの方に相談したところ、輸入やるんであれば、一旦はその OEM やるよりは、まあ、いろんな商品を扱ってみてから、まあ、OEM に踏んだ方がいいんじゃないかっていうことだったので、
はい。
まずはちょっといろんなものを仕入れてみて、そこからっていうのは思ってるんですけども。
はい。タオバーとかアリマオからとりあえず、既製品を仕入れて。
そうですね。汎用 OEM とかであれば、まあ、そんなに、ね、金額も払わないんでしょうから。
そうですね。
見るっていうのも経験はあるなとは思ってます。
そこは、はい、カテゴリーとか決まってんですか？今の、そのアパレルのカテゴリーで やっていくとか、もう全く違うジャンルを攻めていくとかってなんかあるんですか？
今、二つぐらいちょっと目星ものをつけていて。
ああ、なるほど。
はい。で、それは、一つはちょっと、まあ、近いといえば近いんですけど、もう一つはまた、ものも、ですかね。ただ、その、まあ、ターゲット層というとちょっとおかしいですけど、まあ、今、商材も、まあ、これぐらいの人が、年齢でこういう、まあ、例えば女性の人が買ってるっていうのが、大体、じゃないですか。まあ、お客さん層的には被るのかなっていうのは、その扱う障害自体は全く異なりますね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、まあ、でもそうやって、ちょっとやりたい商品がもう自分の中で持ってるっていうのは、いいですね、じゃあね。いきなりこう、前みたいにね。
はい。
韓国、いきなり行って、そこで探すじゃないから。
そうですね。
そういうやり方じゃないから。ある程度こう、もう、経験もしたでしょうし。そういう商品を見る目もできてきたでしょうし。
はい。
じゃあ中国輸入の方も、なんか、じゃあ今後楽しみですね。
どうやっ
ていくか。
まあ、いろんなことちょっと挑戦してみたいなと思ってるので。
なるほどね。
はい。
なるほど。いや、いいと思いますよ、でも。結局、私も、韓国、
2
回ぐらい行ったことがあるんですけど、
はい、あ、そうなんです
か、ね、そうなんです。中国輸入始めた頃に、はい、やっぱ隣のね、芝が、みたいな感じになって、やっぱ、ちょっとやってみたくなっちゃうんですよね。で、行って、で、仕入れもしてきたんです、その時。
はい。
で、その時はね、ちょうど一緒に行く人がいて、アテンドしてくれて、で、その方が、現地の、韓国人、日本語ペラペラの韓国人をアテンドを当ててくれて、で、その仕入れ、やりましたね。でも、それきりでした、だから。
それはあれですか、その当時は、アパレルか何か
だった？あの時はね、 帽子ですね。帽子仕入れましたね。
はい。
うん。帽子を仕入れて、
はい。
ニット帽みたいな感じですかね。で、
続かなかったっていうのがあるんですか？
なんすか、なんすか？
続かなかった理由、その、
韓国。売れなかった理由？
あ、その、仕入れなかった理由。単純に売れなかったからってことですか？
売れなかったですね。
そうなんですね。
売れなかったなぁ。あの時は、でも、まだね、楽天始める前だったかな。アマゾン、うん、そうそう、アマゾンで売って、
はい、
なかなか売れなかったですね。うん。まあ、ちょっと、売り方も中途半端だったのかなと思いますけどもね、その時のやり方。うん、今思えばね。そんな、がっつり LP 作ったわけでもないですし、
はい。
こう、帽子なんで、ちょっとマネキンにこう被せて、みたいな。うん。で、平置きにして、みたいな。
はい。
もう本当に、うん。素人が撮ったような写真をね、こう、上げてた感じなんで。
はい。
まあ、そういうのもありますよね。
ね、そんなばっかり
です。そんなば、うん。そうなんですよね。結局、ブランドでもないし、うん。ちゃんとした LP で、LP 作んなくて、じゃあ売れるかって話ですもん、やっぱり。
一つ質問聞いてもいいですか、うん、よろしいですか、
はい、はいはいはいはい。
菊池さんは、その、会社物販始められた時っていうのは、もともと全く、物販はやってなかったんですか、この独立する前。
独立する前は、まあ、あれですよ、本当ヤフオクとかにして、
はい、
まあ、ヤフオクとかってヤフオクしかやってなかったんですけど、サラリーマンの時は。で、あ、ヤフオクとセドリやったか。
おぉ。
セドリ。はい、うん。で、それで、まあ、ネットで売れるっていう感覚だけは持ったんですよね、その時。
はい。
でも、本当お小遣いにもなんない程度ですよ、売り上げなんか。だって、背取りで仕入れても数千円ですし、で、それを売ったとしても、ね、ほんと1万円になるかならないかぐらいですから。
はい。
うん。うん、うん。でも、あとは処分品をヤフオクで売ったりとか。
はい。
してて、でも、なんかね、ヤフオクが感覚的にあったんですよ、当時自分では。
へ
ぇー。うん。ヤフオクの方がなんか面白いなって。
はい。
うん。で、1円出品に出して、で、どんどんどんどん釣り上がってって、みたいな。
はい、
うん。
そういうの。
うん。で、今だから言いますけどもね、自分で、釣り上げてね、やったりもしましたしね、当時。今はそんなことできないですけどね。
はい。
うん、アカウント複数持って、そんなこともやった時期もありましたけど。
はい。
うん。だから、なんか、ヤフオクって面白いなと思って。で、入金サイクルも早いじゃないですか。落札してすぐ、うん、入金されるし。
はい。
うん。で、現金化になるのも早いかったから。
うん。
で、脱サラした時に、はい、中国輸入のヤフオク販売から始めたんですね、私。
あ、そうなんですか。
うん。そうなんです、そうなんです。当時はまだ結構ヤフオクでも売れてて、売れて、はい、うん。で、そっから、アマゾンに移行して、
はい。
でも、アマゾンで移行しても、もう、いろんな商品やってましたね、その時。でも。
あ、もう。
あ、もう売れる、もう売れるものだったら、かぶせ出品バンバンやって、みたいな。うん。で、なんか、本来は日本の、メーカーしか出せないような、
はい、
アマゾンのページに中国から入れて、それが実は日本仕様じゃなくてアメリカ仕様の商品だったんですけど、でそれを、はい、日本のメーカーのところに被せ出品して、それが一日、 1日20万とか30万とか売れちゃって、これやべえなと思って、感覚変わるな、みたいな。まあ、そんなこともやったことはありましたけどね。でもやっぱりハウス出品やってたら、やっぱアマゾンから忠告、警告受けて、ここには出さないでください、みたいなことになって、はい、出すんだったら自社ページで作って出してくださいって言われて。で、しょうがなく自分でページ作って、で、それはそれで出せたんですよね、その当時。
あ、そうなんですね。
うん。でも、やっぱメーカーのサイトじゃないから、ページじゃないから、やっぱ売りは全然減っちゃいましたけど、うん。でもそのうち、やっぱり同じような商品扱う人が出てきて、うちのページにどんどん株式出品始まって。
ああ、今度は逆にされてるってことですね。
ああ、もう売れないっす。そうなったらもう売れないっすよね。もう利益もないから、もうやめちゃいましたけど、そういうのは。うん。だから、その、やっぱちょっと、自分で、独自ブランドっていうか、作んないとやっぱダメなんだなっていうのは、思って。で、やっぱ OEM はやんなくちゃいけないなっていうのは、やっぱそこで気づいたって感じですかね。
へ、
うん。だから、
うん。っていう感じなんですね。
そうです。うん。で、それきっかけで、じゃあちょっとカテゴリー絞ろうと思って。で、たまたま扱ってた商品が、こう、売れてたやつがあったんで、じゃあここのカテゴリー攻めようみたいな感じで、始めましたかね、Amazon。もう本格的に。OEM で。うん。その時はまあもちろん簡易 OEM ですけどね。ジャンコードを取って、ブランド登録し、うん、ブランド商標を取ってみたいな。
はい。
うん。感じでやって、で、それが、まあ、やっぱり、私が始めた頃ってそのカテゴリーがあまり今日もいなくて。
はい。
うん。やっぱ売れたんですよね。うん。で、翌年、翌々年になったら、なんかライバルがどんどん増えてきた、みたいな。
はい。
うん。もう、エウレさんと一緒ですわ。うん。
皆さん、やっぱそういうのを経験されてるんですね。
うん。だから、やっぱり、その後に、こう、物販で、はい、物販のその、ボードメンバー、今のね、萩原さんとかがこう、知り合うきっかけになって、で、萩原さんからやっぱりその単品通販のことを教えてもらって、
はい。
あ、そういう売り方があるんですね、と。うん。いや、菊さん、これやったらもっと売れますよって言われて、
はい。
もう本格的に単品通販をやろう。
あ、そういう流れ、
ね。そうそうそうそう。だから萩原さんにはすごく助けられましたね、当時。うん、そんな感じです。うん。だから楽天をオープンするのも結構萩原さんに助けてもらいました。
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう。その当時は、
はい。
Amazon しか私もやってなかったんで、
はい。
うん。で、逆になんで楽天やんないんですかぐらいのことを言われたんで、
はい。
じゃあやろうかって言って感じで。うん。でも、最初から、こう、萩原さんには、いろいろ手伝ってもらって、まあ、オープン、うん。萩原さんいなかったら、楽天オープンできなかったですね。ああ、いや、本当にそんな感じです。当時はね。
お、ね、
うん。
じゃない
です。ね、何すかですか
人力
。
はい、人力、日本語合ってるんですかね。菊池さんっていう人だったから。
ああ、手伝ってもらえたってことですかね。
手伝ってもらえたんじゃない、
うん、うん。ねえ。だから、まあ、今ですとね、萩原さんにこう頼むっていうのはなかなか難しいと思うんで、当時はだからラッキーですよ。ラッキーっていうかね、うん、よかったなと思って。うん。だから本当にね、わかんなかったですよ、そういう売り方がね。
はい。
当時は。うん。で、やっぱり、言われた通りにこうやってれば、まあ売り上げも上がったし、はい、うん。で、いい、その、自分の中で、刺激にもなったし、考え方も変わったし、そこで。
はい。
うん。で、やっぱりその、今でもその根本的な考え方は役に立ちますもん、その、いろいろなビジネスやってる中で。うん。いや、だからすごい、いいね、環境に置かせてもらってるなって私も思いますもん、いつも。 うん。
素晴らしいですね。
ね、いいコミュニティだと思いますよ。
はい。
ではでは、江浦さん、時間になりましたので、はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、はい。藤田さん。
うん、すみません、なんか切れちゃった。ごめんなさい。
あ、ごめんなさい。飯田さん。
飯田さんね。はいはいはい。飯田さん。はい。
初めて沖縄の、
はいはいはい。
ジャニーさん出させてもらったときに、すごく仲良くお話もされて、いろいろためになることを言っていただいたんですけど。
はいはいはい。はいはいはい。
で、その時からの、まあ、つながり。
うん。
はい。
じゃあ仲良くさせてもらってるんですね。
そうですね。
うん。ありました。では、次のお友達は飯田さんを、お招きしてみたい、お招きしたいと思います。では、江浦さんの方から飯田さんの方にメッセージ一言お願いいたします。
はい。飯田さん、はい、また一緒に美味しいお酒を飲みましょう。これからもよろしくお願いします。
はい、わかりました。では、そのメッセージをお伝えいたします。はい。では、エロさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。引き続き、ブッパの方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。